高岡メッセ。
自民党の党大会が5日後に開かれます。
はい、まあ、テレビをご覧の皆さんもスタジオのコメンテーターの方々も昨今自民党はいろいろと、まあ良くない話で、いろんな、ね、ニュースだよりにぎわしているということがございます。支持者の皆さんも大変ご心配だと思いますが、さあこの党大会というのは、まあ、自民党に限りませんけれども年に1回のその政党の一番大きな物事を決めるところで、場合によったら、ガッツポーズしてますけども、その年の大きな選挙に行くぞっていう大会でもありますが、なんせ今大逆風です。となると総裁は岸田総理でありますが、最近総理お得意なのがサプライズで、ちょっと今回もなんかサプライズするんじゃないのという期待なのか心配なのか声が上がっております。まず会場でございます。でこの会場はですね、これ日本にこんな場所何箇所もないんです。ものすごく大きなパーティー会場が必要です。でもずっと以前から自民党は、今ホテルの名前が変わりました。昔は新高輪プリンスホテルと言いました、はい、品川駅からちょっと上がったところですけれども、今名前変わりましてグランドプリンスホテル新高輪ですが、場所は同じです、ほぼ日本最大級の、まあ、大きなパーティースペースがございます。テレビご覧の皆様、このホテルの名前で聞き覚えがあるのはプロ野球のドラフト会議、これでよく監督さんが抽選をやる場所がありますが、はい、あれもここでやるわけでございますが、大体3000人入る会場でございます。ここに国会議員から自民党の役員から、そして地方のそれぞれの県の幹事長、党員の方が大集合してですね、で、まあ、党大会ですから、まあ、通常はその予算どう使いましたとかで決算報告、まあ、午前中そういう固い話をします。で一番大事なのがですね、やっぱりここにちょっとガッツポーズ見せてますけれども、必勝の字があります。例えば今年は統一地方選挙があるよとか、あるいは参議院選挙があるよと、決まった選挙があるときは候補者の方がみんな並んで規制を上げて勢いをつけましょうっていうのが大事なんですね。でもう一つ、今回だけじゃなくて、そのニュースだてになるのが、前日の自民党本部で屋台が出るんですね。そこでもうすでにお名前書いてありますが、石破カレーと。別に石破さんが全部のカレーを仕切るわけではなくてですね、いろんな有名議員の方々がご自慢の料理の腕を振るって、全国から来た党員の方をもてなすと、はい、これが映像でございます。もうシェフの格好をいたしましてですね、特に石破さんはスパイスにうるさいと、まあ、今日の解説でどうでもいい情報でございますけれども、これでもってですね、石破さんのカレーってのは毎回人気なんでございますが、すいません、もう私もちょっと派手な見出しをつけてみたいと思いますが、まあ、多分政治部こういうこと書きたいんじゃないかな。総裁選今手を挙げておられますから、石破さん総裁選の隠し味は、なんていう見出しが出てきそうな、カレーのシーンがね、まあ、この週末出るかもしれないということです。そしてもう一つ、この党大会というのはですね、大体3月の中旬の日曜日に開かれます。3月の半ばというのは大体年度末で忙しいんですが、その日曜日にやるっていうのは、まあ、お答えを申し上げてしまいますと、毎年必ずこの時期で抑えてるんです。さすが自民党は与党が長いとこういう自信が生まれるんでしょうね。衆議院の予算案2月中に通過させておくと3月は結構余裕が出ます。というのは参議院審議やってますけれども、別にもう参議院で反対されてもですね、衆議院で成立しますから、まあ絶対2月に毎年上げるからなという自民党の、まあ、野党から言えばおごりというような姿勢も見える日程ではございますが、さあ今年大逆風と申し上げました。もう構図は地方の自民党の支持者の方々と国会議員とこの対決の空気になっちゃってます。というのはやはり地方の皆さんからすると、これいろんな問題を起こしているのは、まあ、和歌山も和歌山の人が自分で考えたと言われてますが、当然国政の議員さんもいたわけですから、国会議員がいっぱいこの逆風を巻き起こしてるじゃないかというふうに、やっぱり地方からはちょっと恨む声も出るわけですね。そうしますと、冒頭申し上げました、ここで空気を変えたい。そうすると総理は最近言われます、政倫審に急に初めて総理大臣として出ると言ってみたり、ね、まあいろんなその子育てのキャッチフレーズもそうですが、なかなかサプライズが岸田さんお好きですということになると、今噂されているサプライズをいくつかご用意をいたしました。一つは来賓です。で来賓はね、もう必ず一番目に挨拶をする方も確定です。というのは当たり前ですが、政権与党一緒に組んでますので、公明党の山口代表が最初にご挨拶をされるのは、もうこれはもうお決まりでございます。とは問題は、はい、ここです。 2番目誰に喋らせるかです。というのは、あの野党の党首にも皆さん招待状行くんですが、喋るチャンスを2番目に与えるというのはこれ大事なことで、ここ数年は経団連の会長がおやりになってました。これやっぱり賃上げしてくださいということもありますし、まあ、自民党に、企業研究してくれているというところもありましょう。ところが今年はこの方じゃないかと言われたのが、はい、まだ決まってませんよ、連合の吉野会長です。で、連合というのはテレビご覧の皆さんご存知のように組合の大変大きな組織です。労働組合で、労働組合は、まあ、連合も常におっしゃってますが、立憲民主と国民を支援しています。ところが自民党はですね、やっぱり大変な評伝ですので、これはあの賃金を上げる、つまり労働組合の方が喜ぶことをやったんだから、選挙のためには労働組合とも自民党距離を詰めておきましょうというのはここ数年の傾向なんですね。で、来ていただいて、2番目に喋っていただくとですね、まさにこの賃上げの春に対して、経営者から労働組合に軸足をというメッセージになると言われてますが、今のところは吉野会長は私は行くことになっておりませんと否定をなさってます。
ただ、まあ、サプライズなのでね、どうなるか分かりませんけれども、
招待状はないとおっしゃって、ね、最近記者会見でしつこく聞かれてます、ということはやっぱりあの記者の方は来るんじゃないかなと思ってるわけですね、さあそしてもう一つ、党内のへえと思わせる人事をしました。ただし私カッコ書きましたけど、それは党内的にはの話で、世間がそう思うかどうかは別です。鈴木孝子さんという衆議院議員、38歳、ご結婚されてお子さんもいらっしゃいます。子育て真っ最中です。でこの方がですね、先日のその、ハレンチパーティーの、まあ、責任を取ってお辞めになった青年局長の後の新しい青年局長で、これね、青年局長って実は大事なのは、今年この方がおやりになるかどうか分かりませんが、慣例では党大会の司会進行は青年局長なんです。で、お名前から分かりますようにこの方は鈴木宗男さんのお父さんの方が有名でございますけれども、そのお嬢さんなんですが、政界ではお嬢さん娘さんと言いません。お父さんも言ってます、もう後継者だと。そのぐらいの強さ発信力があると言われておりまして、まあ、政界の中での一つの有名なエピソードは、あの最初の出馬は実は自民党じゃなくて民主党なんです、野党なんですね。だからある意味お父さんとも時々は政治路線で、まあ、対立と見られることもしてきた。で北海道です、大変広い選挙区で、その選挙区はですね、いろいろと他の立候補の方との因縁がございまして、まあ、主にお父さんとの歴史ですが、で、そこに、鈴木さんが出た、高子さんが出た。で最初こう皆さん有権者と握手するわけです。そうするとやっぱりね、中には敵意を持ってね、笑ってるんだけどもすんごい力で握られたと。もう本当かどうなのかなかなか確認が取りづらいですが、もう手が折れるかと思った、もしくはちょっと折れちゃったかもわかんないというぐらいの、まあ、ある種プレッシャーを受けながらも選挙戦を諦めることなく戦ったと、そういうことが、まあ、語り継がれている議員さんでもあります。で3つ目 の、 そのサプライズになるのがですね、もういわゆる裏金問題の議員さんを自民党として処分するタイミングです、麻生さんともお食事をしてます。それから先日あの政倫審衆議院出ました武田良太さん、二階派の方とも官邸で会ったりしてます。これ根回しと取られてますが、今のところはその皆さん先に処分しちゃったら離党勧告とかやめなさいよなんて言った人が党大会に来るの難しいでしょ、だってあの議員も連座制にしようなんて話も出てるわけですから。そうすると今のところは慎重に根回しをして党大会の後でということだと言われておりますが、さあサプライズです、まさかとは思いますが党大会の前にこの処分は、自民党の執行部の止める手を振り払って総理決めちゃう可能性がゼロとは言わない、でね、これ先に処分を大会の前にやっちゃうと実は打撃は野党にかなり効きます、というのは野党はどうして自民党総裁として処分しないんですかって追及してきたわけです、党大会の前に、はあやりましたよって言われちゃったらですね、これ党大会の後国会まだ続きますが、野党なかなか追及が厳しくなります、ただ一番のサプライズは総理がどういう手を打ち出すかで、やっぱり岸田総理生き残るつもりだ、やめないんだ、すごい執念だ、この間の政倫審の出席もそういう驚きで自民党の幹部の人は語っておりました。さあサプライズあるかどうか、隠し味は